皆さんこんにちは、堀聡と申します。本来になれなかった僕が第195回目の放送になります。この番組は世界一敷居の低い読書番組として、私堀聡が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、文化の日が先日祝日でありましたね。僕はですね、結構前から地元の栃木県で小山市立文化センターというところでですね、文化の日に本と音楽の素敵な出会い、マチネの終わりにトークと楽しむギターの午後ということで、マチネの終わり、小説マチネの終わりの、作者である平野啓一郎さんが、登壇されると。で、そのマチネの終わりにまつわる、曲を、ギタリストの大萩康二さんが、演奏もするという。なので、トークステージとコンサートステージ、それぞれがあるという、地元をなんか悪く言われてないですけど、栃木県小山市でそういう、なんか、洒落たというか、変わった。で、しかも、やっぱこう日本を代表する芸術家の二人が、小山に来られるなんてことはなかなかない機会だと思ったので、実家にこう、木曜日が祝日で、金曜日をこう飛び石になっちゃってるのを、金曜日を、保育園とかをこう休ませて、4連休にして、帰ったわけなんですけど、とても良かったです。大萩康二さんは、調べたら本当せん、かなり、多分本当10代くらいの頃に、賞を取って、そこから、キャリア、今44歳ということなので、かなり長いキャリアをこう、経てきている方ですけど、クラシックギターの名手ということですね。で、僕はこう、20代くらい、20代前半にすごくこうライブとか、音楽フェスとかに、めちゃくちゃこうロックとか、ダンスミュージックとか、そういうものを、入り口にして聴いていたんですけど、大萩さんはもうクラシックギター一本を持ってこうステージにこう立って、演奏する前にこう、肩をこうダラーっとこうなってる、肩とこう指をこうダラーっと脱力するというこうルーティーン。そういうのもこう、間近で見て、で、ライブ自体が僕はすごく、その生で見るライブみたいなのがもう久しぶりだったっていうこともあって、で、クラシックギターは、馴染みのない、その演奏形式、楽器だったんですけど、もう本当の音色が美しくてですね、癒されて、そのクラシックギターなので、こうなんか、アンプとかでこう、音をこう、増幅させるんじゃなくて、すごく性能の高い、マイクで、確か1000人ぐらい、その、小山市立文化センター、昔なんか小山市民文化センターって言ってましたけど、そこの1000人ぐらい、こう、ホールにこう響かせるような、なんかそういう感じでしたけど、すごく、で、僕はこう前から、自由席だったので、こう前から2列目にこう陣取って、聞いてたんですけど、もうすごくですね、良かったですね。なんかこう、本当にこう、間近で、そのクラシックギターの音色をこう聞けたっていうのは本当に楽しかったし、平野啓一郎さん、京都のラジオ局で、やっているこうラジオ番組とかも、Spotify で配信されてるので、平野啓一郎の、そろそろいい時間というものもこうずっとこう聞いていたので、もちろん SNS とかもフォローしてるし、最新作が出たら必ず買ってるんですけど、そういうこう、ある意味こう、ファンですが、その実際のこう、声というか言葉をこう聞けて、なんか贅沢な、マチネの時間をこう過ごしてるなという感じがしましたね。平野さんが、11月18日に、平野さんの、最新の新作家の小説は本誌というか、その一個前のある男というものが映画化されるタイミング、妻夫木聡さん主演で映画化されるんですけど、11月18日に。その タイミングもあって、まあ、ナビゲーター、この企画をこうコーディネートした安田さんという方が、映画と原作、なんか違いありますか？みたいなことを聞いたときに、まあ、やっぱり映画と原作は異なる作品で、だっていうふうにこう自分はこう見ていて、で、それなので、こう作品がまあ2倍になったと思っているみたいなことをこう話されてたのは、あ、なんかその原作とこう一緒の学生のスタンスっていうのを、なんか改めてこう感じたし、まあ別物と言いつつ、なんか平野さん自身は、今、ある男のこういろいろこと、まあ、プロモーションも兼ねて、原作者の平野さんも結構いろいろこう登壇されてたりしますけど、まあ、すごくいい距離感で、映画もこう捉えてるなっていうのを感じていて、なんか平野さん自身がその映画もこうポジティブにこう楽しみにしてるし、なんだろうな、こう、書くだけじゃなくて、まあ、なんか、社会との関わりの中で、まあ、いろんなこう、文化芸術みたいなものをこう広めようとしているみたいな、なんかそういう、意志というか、なんか意欲も、なんかこう感じることができて、なんか、とっても、いいなって思いました。純粋に。こういう機会、トークイベントとかは、僕は東京に住んでますけど、まあ、渋谷とか、新宿とか、下北沢とか、まあ、いろんなところでこう開催されてますけど、やっぱり、なんですかね、こう、ラジオとか、YouTube とか、まあ、そういうもので、いろいろなこう情報を浴びる機会やっぱありますけど、やっぱこうなんか生で、ある意味こうクローズドな空間、これ配信のあれもなかったので、まあ今1000人のホールで、4、350から500ぐらい、多分、2分の1ぐらい入ってたんじゃないかな。前は結構こう詰まってたので、500人ぐらい入ってたと思いますけど、まあ、その500人、の、そのお客さんだけがこう聞けた、その声っていうのは、なんかすごい貴重だし、貴重というか、なんだろう。お客さんとやっぱり、その話者とかやっぱりこう演者の人の、やっぱこう双方向ですよね。やっぱその、お客さんこうつまんなそうにしてたら、そのトークにもこう熱が生みなくなるし、なんかそれは、長野県の、上田映劇っていう、結構老舗の映画館で、教育と愛国の雑賀さんという、映画監督とプロデューサーの方がこう来た時も、その舞台挨拶雑賀さんされてたんですけど、そこでもなんかやっぱこう、お客さんがこう前のめりでこういろいろなことを聞こうとしてるというか、こうなんか、そういう姿勢はなんかこう、僕もお客さんでしたけど、なんかこう感じて、だから、なんか、もちろんこう喋ること8割ぐらいこう、固まって、ていたとは思いつつ、残り2割ぐらいのなんかこぼれ話であったりとか、まあなんかそのあまりこう活字には起こしてほしくないようなこうメッセージとかも、こう正直な思いというか、なんか発されていたので、それはなんかすごく楽しいというか、いいなっていうふうに思いますね。やっぱこの生というか、リアルでこう対面で会っていく。それはコロナ前は、割とこう当たり前にやられていたことが、まあ今ちょっと第8波みたいなのがこう出てるタイミングですけど、2年半、コロナから2年半た、コロナから2年半、まもなく3年みたいなこうフェーズになっていくときに、少しずつこう対面のイベントみたいなのも出てきたときに、改めてその、一緒にこう触れ合うみたいなことのこう価値、の高さみたいなのを感じた瞬間だったなと思っております。ということで、今日の読書ラジオは、土井善晴さんの一汁一菜で良いという提案という本を紹介したいと思います。この本はですね、もともと単行本で発売されていて、で、ベストセラーになって、どれくらい売れたんだろう？30万部突破って帯には書いてますけど。で、11月1日には、土で食べる日々だっけな。土を食う日々みたいな。土を食らう12ヶ月か。料理の、その土井善晴さんが、 料理担当している作品ありますけど、ちょうど先々週ぐらいかな、情熱大陸が、吉原さんをこう取り上げていて、で、それを見て、あ、土井さんだと思いながら、見てたんですけど、まあ、そういえば僕はその17歳領域を入れて、土井さんのこうベストセラーになった本を読んでないなと思って、読んだんですけど、本当にこう SNS をしてましたが、あ、なんかこう、持っていたよりもすごく、料理の本ではあるんだけど、こう哲学性を感じるというか、なんか2020年、先日、北尾修一さんの、いつもより具体的な本作りの話をという本が、もう本当、自分にはかなり刺さったみたいなことを言いましたけど、この著しさで良いという提案はもう、この2022年にこう読んだ本の中で3本の指に入るぐらいのこう面白さを感じた本でしたね。こう料理の本。まあ料理別にレシピとかをこう、バーッと載せてる本ではないのはもちろんなんですけど、こう料理に関する本というよりは、こう食事に関する本でもあるんじゃないかなっていう。ちょっと引用すると、私たちは日頃ご飯を食べることを食事すると簡単に言いますが、そもそも食べることは食事という営みの中にあることで、単に食べることだけが食事ではないと。買い物をして下ごしらえして調理して料理をして食べて片付けする。まあ、そこの一連の毎日の営みとしてのこう食事というものをこう捉えていて、で、その全、食べる、その前後のことも、毎日の食事をきちんとしたいっていう、こう、多くの人が、こう、忙しい、こう、生活の中で、なんかちゃんと食事しっかり気を使いたいなっていうのは、この前後の営みについても、ちゃんとこう、カバーしなくちゃいけない。本来、こう、食事というにおいては。だから、こう、このように物を食べるとなると、必ず一定の行動を伴います。その食べるための行動の全てを食事と言います。生きるためには体を動かし、立ち上がり、手を働かせ、肉体を使って食べなきゃ。故に生きることの原点となる食事的行動には様々な知能や機能を養う学習機能が組み込まれているのです。それは人間の根源的な生きる力となるものです。このことを知っている体は直感的に感じ、毎日の食事をきちんとしたいと自我に伝えているんだと思います。というふうに書かれていて、さっきも言った通り、こう、食べるだけじゃない、こう、料理の本でもあるんだけど、食べることだけではない、この食事、食事全体、すべての、こう、営みについて、まあ、例えば、器のこととか、そういう、なんでこの器を大事にしながら、食べるのかとか、まあそういうことも、触れていて、それは、土井さんはこう料理研究家として、やってますけど、こう食べるそのものだけじゃなくて、食べるその周辺に関することに対してもやっぱり意識してるし、なんならこう体、身体的なその、なんかそのご飯とかそういうものをこう求める欲求みたいなところとか、あるいはこう日本人の美意識とか、まあそういったところに対しても、なんかこう触れ、この本の中で。今文庫化された本は、200、解説も含めて224ページと、まあそんなにこう長い分量ではない。長く感じないその挿絵とか、実際のこう食事の、写真とかもあったりするので、そんなにこう長くは感じない本ですけど、この224ページの中でいろいろなこうエッセンスが入っている本です。で、そもそも前提として、まあ、一汁一菜料理として、まあ、食事の方として、まあ、一汁一菜、ご飯と、お味噌汁と、一菜っていうのはお漬物。この三つでいいんだよという。で、なんならこう、一菜の方は、お味噌汁で、足りない、塩分とかっていうのをこう補足する意味合いで、簡単な漬物みたいなのを用意するけれども、別に、その必要がなければ、ご飯とお味噌汁だけでもいいですよ、みたいな。具だくさんのお味噌汁だけでもいいですよ、みたいなことを提案しています。結構僕もそう、まあ僕も家で料理することもあるんですけど、なんか、あ、おかず何にしようかなって悩むことって結構あるというか、まあそれをこう起点に考える。なんか、デフォルトで、まあ当然こうお米は炊きます。まあパンの時もあります。お米を炊きます。で、お味噌汁もまあ一応用意します。で、ああ、なんかご飯、ああ、お肉ないなとか、あ、ソーセージしかないなとか、 ああ、魚とかあったらよかったな、みたいなことをなんかこう、作る直前とか思ったりしますけど、まあそういうふうにこう、おかず、ああ、なんかこう、食材がないのにどうしようかな、みたいな感じでこう悩む。買ってくるかどうか、ああ、でも雨降ってるな、みたいな感じでこう悩んだりするんだけど、その一汁一菜がこう、基準として考えれば、まあその料理するってことはそんなに難しくないですよねっていうことをこう考えて、情熱大陸の中でも、こう、卵焼きみたいなこう、土井さんが作っていて、それをこう、味噌汁にパッてこう、やってましたけど、まあ、味噌と、卵焼きって、なんか、相性どうなのかなと思いつつも、なんかその二つがなんか混ぜ合ったことによって、まあ、味噌の味が、こう、卵にこう、まあ、混ざっていって、そのなんか、味の妙みたいなのは、まあ、そもそもこう、別に美味しくなくてもいいですよっていうことを、こう、土井さんは、本の中でも言っていて、この毎日のこう、営みだから、別になんか、きれいに作ろうとか、美味しく作ろうとかっていうのはそんなに考える必要はそもそもないんです。みたいな、なんかそういう、取り繕わない味噌汁、あ、とみ、取り付かない、あ、取り繕わないっていうこう言い方してますけど、その表現はなんかすごく、あ、ごめんなさい。繕わない味噌汁ですね。その暮らしとはそういうもの。基本や中身がきちんとしてるならば表面を取り繕うことなんて何もないんです。で、まあ、晴れの、食事とかは、取り繕ったりするみたいなことがあるけれども、むしろ、素材を、なんかいろいろこう、こねこね、やってしまうことによって、風味は、触るたびにこう、損なわれてしまうから、むしろ繕わない方がいいんじゃないか、みたいなこともこう言っていて、なんかこう読んでいると、その帯にも書いてるんですけど、気持ちが楽になったとか、永遠の悩みから解放されたとか、暮らし方が変わったとか、一汁一菜に救われたとかっていう、なんか、この本を読んで、なんかこう、癒しというか、あ、これでいいんだっていう、多分、その声を上げた人は、結構こう、お母さんというか、まあ今は別に男女共にこう料理する時代ではありつつ、やっぱり今でもこの母親とか、女性がこう料理を作っているみたいなこう現状がある中で、なんかそういう、でもそういうこう、食事し、こう料理作っても、家庭料理作ってもこう、一円にもならないけど。で、作った相手、子供であったり、パートナーに対して作っても、作ってくれてありがとうみたいなことは、まあ、言う機会はあるけれども、なんかその心の底からの感謝みたいなのはない、ものだったりもする。もう本当毎日の日常的なものだったりする中で、なんか報われないな、みたいな感覚がある、この料理というものに対する、なんかこう、それでいいんだよっていう、なんかこう、処方箋というか、なんか安心感をこう与えてくれるような一冊だな、なんていうふうに思って、そういう意味でも、あ、これはこうヒットする理由というか、まあ、30万部売れるって、作者とか、こう、編集者の方思ってたかどうかわかんないですけど、なんか、このデザインの本を読んで、それこそこう、深沢直人さんとか、原敬也さんとか、そういう方々の本をこう、読んでいるかのような、なんかこう、気づきや発見みたいなのがたくさんあった本だったなと思っています。今日も3つぐらいポイントを、少し話していきたいなと思ってるんですけど、3つはその機能性と合理性っていう話。で、2つ目はそもそも美意識って何だろうかって話。で、3つ目は本のタイトルで、まあ、何々という提案っていうのが書いてあることについて、まあ、自分がこう考えたことを、それぞれこう話していきたいなと思うんですけど、まあ、まず1つ目、機能性と合理性っていうときに、土井さんは機能的なことを合理的という言葉にすり替えて使われているケースがあるよねと。で、時間を短縮する便利で都合のいい機能っていうのと、理にかなった合理というのは、まあ、そもそも違う言葉だよねと。まあ、合理っていうのは、まあ、なんかこう、合理的みたいな感じでこう調べたら、Think of the most efficient way to do the work みたいなことが書いてあって、合理的みたいな、意味合いが、なんだろう、こう、見方によってはあるんだけれども、まあ、機能性はこう多くの場合、こう素材本来がもそうしたとか健康価値みたいなこう犠牲にするケースがありますよと。加工食品とか、いろいろこう、化学調味料とかをこう加えた食事と、まあ、八百屋さんとかで買ってきた野菜を、 丁寧にこう、丁寧にというか、普通にこう作ってでやるもの。まあ、それはこう、時間を短縮できないというか、ある程度のこの手間暇をかけなくちゃいけないものとの間で、まあ、機能とその 合理的っていうことはやっぱ違う。だけど、その、人のこう、健康のためになるとか、その、日々の生活をこう整える役割を料理はこう、担うことができるみたいな観点で言うと、むしろこう、例えば地産地消という言葉の通り、地元の野菜をこう、なるべくこう使いましょうみたいなことは、小鳥さんも話してるんですけど、それをこう使って、それをこう、その地域の中で消化して、まあ、またこう循環させていく。そういうこう、エコシステムを作っていくっていうのも、なんかその、地域においては、理にかなった合理的な行動。それはその個人にもそうだし、地域全体にとっても合理的ですよね、と。それは、なんかその、忙しいからって言って、こう時間をこう、圧縮するような感じで、こう料理するような、行動とは、まあちょっとこう一線を画すものですよね、と。何が合理的なんだっていうのを、ちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないか。っていうのを、アドリさんはこう話しています。お料理を自分で作るのであれば、どんな食料、どんな調味料を使うのかを自分で決められます。どんな食材を使おうかと考えることは、すでに台所の外に飛び出して、社会や大自然を持っていることにつながります。その食品をどこで誰から求めるか、どこの産地のものなのか、どこの海で採れたものかを知れば、食材を通して多くの人は自然と関わっていることがわかるでしょう。目で見て、手で触れて、料理することで、人間はその根本にあるものと直接つながることができるのです。これ前回のこうラジオで、線は僕を描くという作品で、江口洋介さん演じた西山という人が、その地域のこう卵とかを、農家さんとか、酪農家さんとかに、回って、取っていく。まあ、西山という人は、いや別に僕だってスーパーで買うこともある、1000人じゃないんだから、みたいなことは言ってますけど、ただ、なんかこう、スーパーでな、その、西山が言ってたのは、スーパーでな、肉がこう、並んでいるとね、そういうふうに見ると、そういうのを見て、それに慣れてしまうと、あ、この肉って、もともとは、こう、目の前のこう、牛を刺して、あれからできてるんだなってことを忘れちゃうんだよね、みたいなことを言っていて。で、それってすごく自然というか、そこの自分とその自然とこう、関わりみたいなのをこう、感じさせるようなセリフだったんだと思います。同じようにこう、加工食品。まあ、そのスーパーで並んでる食品って、最近はこう、これはここの産地、ここの農家さんが作っているものですみたいなことが現れて、多少こう、明示しやすくなったものの、やっぱりこう、外食のものであったりだとか、加工食品であったりとか、これは誰がどうやって作ったのかっていうのが分かりづらいよねっていうのは、言っていて。まあ、それはちょっとこう、機能性とか合理性とちょっと違う話なのかもしれないけれども、そういう、その、目で見て手で触れてっていう、この直接的な体験みたいなのを感じることによって、その、まあ、よく言われてるのが、よく食べることはよく生きることみたいなことを、言われてますけど、そういうその行動形式というか、行動様式に自分を置けるっていうことは、まあ、巡り巡ってというか、合理的な、行動なんじゃないかなって、僕はすごく納得した部分でもあります。続いて、そもそも美意識って何だろう。先ほどこう、線は僕を描くという、作品のことを紹介しました。すごくいい映画だったので、ぜひ、見てない方、横浜流星さん、横浜流星さんといえば、流浪の月かな。今年の5月公開された流浪の月で、それは松坂桃李さんと、広瀬すずさんが、ダブル主演みたいな感じの映画ですけど、まあ、そこで、まあ、横浜流星さんがその広瀬すずさんを、こう、ドメスティックバイオレンスというか、暴力を振るシーンが出てくるんですけど、そこの、まあ、横浜流星さんと全く同じ人物なのかみたいなのは、やっぱこう、信じられないというか、すごくこう、振り幅がある演技で、ああ、これは横浜流星さんって、とってもいい役者だなぁ、なんてことをこう実感したりとか、あるいはやっぱ、まあ、その、 ルッキズムじゃないですけど、その雰囲気、佇まいみたいなものって、すごくファンというか、つくのも全然おかしくないというか、そういう役者さんなんだなっていうのを感じたわけですけど、まあ、戦国の話に戻って、線は僕を描くは戦国っていうふうに攻略されてますけど、その戦国を見て、その理由ってビューに、日本人の美意識が、みたいなことが、こう、結構書かれてたんですよね。まあ、水墨画っていう、こう、日本古来というか、まあ、日本でこう、脈々とこう、受け継がれてきた、芸術に対して、まあ、その、こう、静かにこう、描くことであったりとか、ものをこう観察して描くとか、こう、観察して正確に描くことじゃなくて、こう、抽象的なものを、こう、自分はどう感じたのかとか、まあそういうものをこう合わせてこう書くみたいなこととか、まあいろいろな観点、それがこう日本人のこう美意識にこう繋がっていたんじゃないかな、みたいなことが、いろいろこう書かれてたんだけど、でもそもそもその美意識って何なのか、日本人の美意識、あるいはこうアメリカ人の美意識、オランダ人の美意識もちょっと違うかもしれない。その辺をこう深く言語化する、正しく言語化することって案外難しい。こと。海外の人に、まあ、日本、その美意識って何ですかみたいなことをこう、聞かれたときに、まあ、なかなか答えられないよねっていうときに、いろいろその美意識に関する記述は、この一汁一菜で良いという提案の本の中にもたくさん書かれてるんですが、あ、こういうことかっていうふうになんかこう、具体で納得できたのが、土井さんが豆腐の例を出しているところですね。これはその込み出しとして日本人の美意識という。が、148ページにこう書かれているんですが、豆腐の例は、夕方チリンチリンという鐘の音が聞こえたら、ボールを持って豆腐を買いに来ました。豆腐は綺麗な水に放たれていて、角がキリッと立っていました。夏は冷ややっこ、冬は湯豆腐。どこの母親も器用に豆腐を手のひらで切って、手のひらの上で切って鍋に入れて味噌を溶きました。お寿司を食べるような日は、澄んだお出汁にさえの目に切った豆腐と、結んだ三つ葉が浮かぶお吸い物、汁をおすましに仕立てるのはいつもとは違う特別な日です。豆腐屋さんでは、角が崩れた豆腐は売り物になりません。角が落ちれば半値にもならないんです。だから貧しい家の子が豆腐を買いに来た時、豆腐屋さんはわざと角を崩して、売り物にならなくして持たせたという人情話もありました。昔は豆腐の角で頭打って死んでしまえなんて悪いことも言いました。私たちにはすっきりした豆腐の角に意味があったんです。食べれば角なんて味に関わらないのに、豆腐が四角で美しいことが大事でした。そういう美意識が日本人にはありました。ちょっと長く引用しましたけど、あ、これは本当すごいわかりやすい。僕はまあ、もう小さい頃、両親がこう働いていたこともあって、もうすでにこうスーパーで、両親は豆腐買ってましたけど、たまになんかこう、母方のこう実家に行った時は、まあ、豆腐屋さんっていうのがまだあって、その豆腐を、おばあちゃんとかこう買ってたななんてこう記憶はちょっとあったり、まあ、あとはこうキッチン、台所でその豆腐を、きれいな水でこう冷やしていたみたいな光景も、なんとなくこう自分の中の幼少期のこう原風景がこうあったなっていうのはありますが、まあ、そういう、まあ、豆腐との書かれているもう一つのことは、今の豆腐は全てパックに入っていると。で、それが売り物になるのは、さっき言ったこう角が崩れた豆腐が売り物になりませんっていうのは、当然こう、角が取れてたら、崩れてたら、買いたくないっていう。まあ、それがこう、日本人の美意識だったわけですけど、別に、パックの中に入っていてもいいですよと。で、それをこう、取り出すときに、角が取っても割れても別に味に支障ないじゃないか。ってことに、まあ、割とそういうこう、機能面というか、そういうことにこう、気づいたというか、そういうマインドチェンジで、そういう例がこう、その豆腐を選ぶ基準が美意識ではなくて、まあ、賞味期限。それが、この賞味期限を過ぎるか過ぎないかみたいなことが、あるいはこう、近づいてるか近づいていないか。まあ、近づいてたら、それがこう定価で買うのは嫌だ。まあ、50円引きだったらいいか。なんかそういう、賞味期限という、まあ、味というか、なんかこう消費の目安みたいなのが、こう基準になって購入するかしないかみたいなこう判断してる。まあ、土井さんはそれでまた一つ美しいものがなくなっていますっていうふうに言ったので、ああ、なるほどなっていうのをちょっとこう感じたエピソードも一つでもありました。 なんかね、その、美意識ってのはな、まあ、なんか僕もわかんないけど、土井さんがこう、この本の中で、こう、けじめのついた日本らしさ、みたいなことを言っていました。余白とか、でも余白っていうのは、原健也さんが、なんか、これでもなんかデザインじゃないかみたいな本でこう紹介した、対談の本でこう紹介したような気がするんですけど、学生とこう接しているときに、先生余白を意識してデザインしました。いや、それは、お前のは余白じゃなくて、ただただ間が抜けてるんだ、みたいな、指摘したみたいなやつが書かれてましたけど、その、けじめとか、余白、もう本当の意味でこう余白とか、シンプルさみたいなこと、みたいなのは、なんか、どこかで通底しているものがあるような気がします。ここはまだそれを正確にこういうものですよねっていうことは言えないんだけれども、この豆腐のエピソード。なんかその僕の幼少期のこう原体験。なんかこう台所でおばあちゃんが豆腐をこう冷やしてたな、みたいな。その豆腐のまあ美しさみたいなのがおぼろげに、まあなんかこう思い出補正される感もあるんですけど、まあ、その原体験がなんかちょっと残って、っていたりするので、あ、これが日本人の美意識の一つなのかっていうのは、すごく、理解できました。さっきの、機能性と合理性の話で、なんか納得できたっていうのもありますけど、なんかそういう納得感、なんかその自分の、なんか情報としてじゃなくて、自分の、なんか原体験と接続した上でのこう納得感があったっていうのが、なんかこの本の、まあちょっと、まあ、僕今38ですけど、これはなんか20代の人とか、あるいはこう10代の人が読んだときに、そういう原体験が、まああるかどうかっていうのは、限らないし、僕と同じ年の人でも、例えば東京とかに、で、こう、そうだった人は、そういう原体験持ってるのかみたいな、わかんないんですけど、少なくとも僕はそういう原体験が、原風景が、記憶としてあったので、そういう点のこう納得感があったという。うん、エピソード。これ、なんかこれを起点にこう、美意識っていうものを、またなんか、別の観点から捉えることができたんじゃないかなって、おぼろげにこう、感じています。はい。で、最後、本のタイトルが何々という提案。これはまあ、一汁一菜良いという提案ですけど、これ、別に、僕がこう、あ、提案ってなってるっていうふうに言いづらいじゃなくて、解説の養老孟司とか、個人の主張とはいえ、謙虚な表現になっている。この、そうですね。これ、一汁一菜でいいっていうタイトル。一汁一菜にしなさいみたいな。タイトルでも構わないのに、一汁一菜で良いという提案。という提案というものを加えている。だからこう、断定のタイトルの方が、まあ、端的で訴求力ってあるから、には何々にしなさいとかっていう本って、まあ、今だけじゃなくて、ここ10年くらいずっと売れ続けているわけですけど、これを、まあ、作者がこう考えたのか、編集者がこう考えたのかわからないけど、一汁一菜で良いという提案になってるっていうのは、養老さんもご指摘する通り、土井さんの人柄っていうのをこう表してる。そこはなるほどなって、このタイトル、何々という提案、プロポーザルみたいなことですよね。だから別にこうやりなさいじゃなくて、こういうやり方もありますよ、ぐらいの、なんか温度感で、だけど、なんか納得感のあることを、なんかこう、少なくとも僕は書いている。これは本当、10代の人、20代、30代、40代、50代、60代、70代、こう、いろんな人がいろんな読み方ができる本だなって思います。なので、例えばその、セグメンテーションみたいなこと、当然やっぱ本の世界のこう商売っていうことを考えたときに、まあ、この本は言うても、その作者がどう思ってるかは別にして、例えば、まあ、最近こう沈黙のウェブマーケティングって本を買いましたけど、さすがにこの本は沈黙のウェブマーケティングって本は、なんだろう、こうウェブマーケティングに、まあ、70歳とか80歳とかでウェブマーケティングを仕事にしてる人もいると思いますけど、でも、そういうものに全くこう仕事として使っていない、そういう70代、80代、まあ、70代、80代、限らず、ウェブマーケティングとか、IT とかっていうところと、うたい人たちにとっては、その本って、まあ別に、読まない、手に取られないっていうことをこう想定されて、こう作られた本だと思います。だから、ウェブマーケティングっていうことがなんかこうタイトルとしてあるんですけど、まあこの一汁一菜という提案は本当に多分、 いろんな世代にこういろんな見方ができる、まあこう普遍的な本、僕は多分100年先もこの本が、残り続けるだろうし、残り続けるべきだっていうふうになんかこう言えるような本。ウェブさん、沈黙とウェブマーケティングって本、すごく、僕自身が、必要というか、基本に忠実であれみたいなことがこうメッセージ。まあ、僕自身にとってはすごくこう普遍的な内容の、一冊なので、別にそっちが、そっちとこう、対比構造にしてるわけじゃないんですけど、より一層その一汁一菜で良いという、まあ、料理とか食事っていうのはこう、すべての人間にとって、ほとんどすべての人間にとって、日々やらないとこう死んでしまうものというものでもあるし、日々、何らかこう関わっている料理、食事というものだったりするので、普遍的な内容で、かつ、だけど、やっぱこう、10代とか、そうやるとこう10代と80代では、やっぱこう人生観とかも全然違う。それぞれの人たちが読んだときに、それぞれのこう感じ方、考え方をするな、この提案というものを受けたときに、いいね。明日から実行しようっていう人もいれば、普段そんな料理してない人たちは、料理しようっていう欲になったらもちろんいいですけど、でも食べること、少なくとも食事すること、それはこう外食であったとしても、あ、なんかこうチェーン店のとこにこうずっと行ったけど、もうちょっと誰が作ってるのかとか、この料理、この食材はどこでこう作られてるのか、っていうものをなんか知りたくなって、ちょっとこう外食する場所を、街のこうチェーン店じゃなくて、まあ、チェーン店別に否定してるわけですけど、ちょっとこう、作ってるおじさんの顔が見える、街のこう小さな定食屋さんにこう変えたりとか、ちょっと割高かもしれないけど、松屋だと380円で買えるけれども、ちょっとこう、値段は2倍になるかもしれないけど、そっちの方が、安心だし、そこでこうコミュニケーションしたいな、みたいなことをもしかしたらこう10代の大学1年生が思うかもしれない。だから、この提案というものが、一汁一菜で良い、というその考え方、思想みたいなのが、一汁じゃあ一汁一菜のスタイルでこう料理を作ろうっていう人もいれば、もうちょっとこう生産者とか、作り手のこう顔がわかるような、その食事にこう、シフトしていこうみたいにこう思う人もいる。なんかいろんな読み方、あるいはこう行動の変容があるんじゃないかな、なんていう。まあそれはなんかこの、という提案の中に、まあ込められた願意というか、まあこれは後付けというか僕が勝手に解釈してることかもしれないんですけど、なんかそういう、なんかこう、それこそこう余白、余韻みたいなのがある一冊だな、っていうふうに思いました。最後に、小林さんは原点に帰って一度リフレッシュ。リセットする。新しいもの、これまでと違うもの、新しいやり方をいくらでも見つけられる。そういう意味で、こう、希望が、一汁一菜というスタイルには、愛と希望があるということをこうおっしゃって、もう本当その通りだな。本当その通りだな。なんか全然、批判性というか、自分の中のこう批判精神はどこに行ったみたいな感じですけど、まあ、それぐらい、なんか、説得力というか、なんかこう、気づきとか発見みたいなのが多くて、あ、なんか読んでいて、こう幸せになるというか、なんかこう、ニコニコしながら、読めてしまう。そんな一冊だな、というふうに思います。ぜひですね、本当さっきも言った通り、いろんな人たちにとって、まあ、いろんな読み方、解釈ができる、それを楽しめる一冊になっています。もう、しかも、こう、料理とか食事っていうのは、まあ、前々回紹介した、吉見和樹さんの、コントロールという、極意。あれ、ちょっと違う。は、まあ、野球が好きな人、まあ、それ以外の方にもこう、学びがありますよね、みたいなことを話しましたけど、この料理とか食事とか、まあ、そういうものにこう関わってない人はほとんどいないと思うので、ぜひ、おすすめです。おすすめの一冊。この本もおすすめですけど、この本は、どの世代の方が読んでも、いろんな世代の方、それぞれのこう読み方、解釈の仕方ができる本ということで、もし気に入ったら、興味を持ったら、買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日の配信を終わりにしたいと思います。また次回配信もお楽しみください。